ヤングエクストリッシュメントのバンダイミキコさんは金持ちだ。金蔵建てた家建てた。お前魔法じゃねえだろうな。はい、こんにちは。元官能漫画家のちくひめです。
はい、こんにちは。エイと申します。
はい、今日もね、いろいろ全開でお送りしたいと思うんですけども。
ちくひめさん、どうしちゃったんですか？どうしちゃったんですか？
もうね、いろいろ疲れてるんですよ。これはね、今狂ったと思っている人が8割だと思うんだけど、うん、石井隆監督の映画5人の作中の、もっくんが、
もっくんがね、
元木正宏さんが歌ってる歌で、で、そう、バンダイミキヒコさんっていうのは、まあ、多額の借金を持ってるディスコのオーナーで、うん、で、その借金返済のために、まあね、現金強奪とか、いろんなことをしていくんですけど、まあ、それが5人という映画。
ええー、もう初っ端から穏やかじゃない。
でね、うん、石井隆監督って、うん、2022年の5月22、うん、そう、に今年亡くなっちゃったんですよ。うん、で、ずっと好きで、結構サイン会とかも行ったりしてて、いろいろやりたいと思ってたんですけど、そんな感じになっちゃって、時間が経ったんですけど、うん、今回は追悼石井隆ということで、
はい。
石井隆の世界を掘り下げてみたいと思います。
お願いします。
はい。
いいですね。うちもでも、ちくみさんがなんか前から好きって言ってて、うん、なんか資料とか、うん、なんかそのもう絶対手に入らへんような資料いっぱい持ってるじゃないですか。
私、えげつないでしょ。
ちょっとね、うん、ガチですよ。
ガチで引いたでしょ。
なんか思ったより、私もなんか資料持ってるからみたいな、うん、ありがとうございますと思った。いや、ちょっと、ちょっと好きとかじゃなかった。
好きとか。
ガチのやつやった。
で、なんか、結構、茨城に昔住んでたじゃん。茨城の古本屋って、うん、割と手に入らないエロ劇画とかが、まだ残ってて、うん、だからガチで買って、うん、で、まあ、それとは別にサイン会の時に、すごい量の、なんか、その本を買って帰ったんですけど、もう、竹中直人さんが横にいて、すごいいいねって言われて。で、まあ、大好きなんで。なんでちょっと竹中直人に敵視を向けてんのかみたいな感じ。
どこでジェラシーなんだ。
そう、どこでジェラってんのみたいな。私の方がファンなんでぐらいの意気込みで、劇画を買い占めたっていう。
ガチンコのやつですよね。でも劇画もそうやし、うん、そのまあ、漫画というか、劇画家でもあり、で、映画監督でもあり、うんっていうところですよね。
そうなんですよ。うんうん、で、石井隆、天使の腹渡、
一
等のやつしか出てなくて、うんうん、で、それになる前、石井隆に、青年石井隆が、うん、そのエロ劇画の代表格になる32歳までの物語っていうのを、ちょっと語っていこうかなと思って。うんう
ん、気になる。
それまではだってほら、まだ青年時代の石井隆のことをちょっと喋っていこうかなと思います。う
ん
う
ん、はい、お願いします。はい、
ですね、うん、昭和12年、うん、仙台市の割と裕福な家の出身なんですね。うんうんうん、で、本名は石井隆じゃなくて秀樹。秀樹っていう名前で、うん、4人兄弟の、一番末っ子。うん、1歳の時に、はしかから小児喘息になるんですけど、うんうんうんうん、なんていうんですか、でも活発な少年で遊び好きだったんで、小学校が繁華街の近くっていうのもあって、うんうん、まあ、こう遊んでは発作を起こして倒れる。
病弱やけど元気だよね。
そうそうそう。で、遊びに行く、薬打つ、はいはい、倒れるみたいな感じでガンガン遊んで、うん、で、まあさすがに倒れた日の、うん、夜には、うん、雨の音聞きながら発作を収まるのを待ってたとか。
雨ね。
そう。ここでもうちょっとキーワードが出てくる。
うん、キーワード、
うん。そう、雨の音を聞いて、うん、で、まあ父の書斎にあった本。ちょっとお金持ちっぽいでしょ。
その書斎があるお家とか裕福なお家って言ってましたもんね。
まあ推定ね、だから言ってるエピソードをいちいち見ると、うん、これ裕福じゃなかったら無理だろうなっていうことが、うんうん、しかも当時昭和のね、初期の方
そうですよね。
頃で思うので、まあもう実際多分裕福なお家なんだろうと思うんですけど、うんうん、で、まあその書斎から、いろいろ借りてきて、それを読んだりとかして、具合悪い時は、やってたんですけど、で、喘息だから、人混みとかに行くなって言われてたんだけど、まあ、東映ってあるじゃないですか。
東映。
映画館。
映画の。
そう。に通ってるんですね。ガンガン。
行くなって言われてんのに。
行くなって言われてんのに、あとお母さんは連れてってくれるから。
前かせてから、ね。
優しいから。お父さんにはすごい絶対ダメだぞって言われてるんだけど、それで、まあ、東映に行ってて、なんか化け猫物と か、
はいはいはい、
結構ああいう白黒映画でそういうのってありますよね、っていうのに結構ハマってて、
はい、
雑誌、
うん、
伝統と奇談っていうのを雑誌があって、
うんうんうん、
でそれの伊藤聖夜の絵とかを見て大興奮する子供だったんですね。
なんかちょっともうちょっとやばくなってきた。
そう、もうちょっとやばくなる、やばい気配がしてきてて、
伊藤聖夜言うとあれですよね、なんか対象のそのね、
そうそうそう、
女の人をなんて言うんです、ちょっとその
しいたけ縛ったりとかしちゃう人、
そうですよね、うん、その走りみたいな感じの人ですよね、
まあ、そのだからそういうことの大御所だよね、元祖だよね、
元祖ですよね、って。まだ10歳前後でしょ。
13歳です。
もうやばい、
もう頬がしてますから、そういう目が、
はいはい、お目が高い。
でそれだけだと、うん、もう飽き足らず、まあ、エロ本が欲しくて欲しくてたまらなくなって
ちょっと早いな早いな。
そう、エロ本がとにかく欲しいんですよ、
うん、
この人は
欲しいね。
そう、エロ本が、うん、だからエロ本を買うためにわざわざ遠くまで自転車で出かけるようになる。
病弱やのに、
病弱なのに、
うんうん、
でそこで出会ったのが奇譚クラブっていう、
は
あ、もうあれね SM 雑誌ですから、
もうまさにね、
そう、 A さんも奇譚クラブはご存知だと思うんですけど、
わかるわかる。
でちなみに、うん、あの奇譚クラブのオマージュで、
うん、
うちがほら昔連載してた奇譚クラブっていう、
そうそうそうそう、
奇譚ラジオの奇譚は奇譚クラブの奇譚とかけてるから、
はいはいはい、
まああ
れですよね、なんか表紙になんていうの、あのちょっと縛り上げられてる、
そうそうそう、
なんか女の人がバーンって書いてあったりとか、うん、なんか盗作みたいな、
そうそう、
性の盗作みたいな、
そういう本、
ね、感じのね、あの本ですよね、うん、なんかどのやつを見てもそういう感じの、
そうそうそうそう
ですよね、
あのいわゆるカストリって言われる、
はいはい、
カストリ雑誌っていうふうに言われるやつで、
うんうん、
でまあそこで自分の性癖を正当化するようになる。
俺は間違ってない、
間違ってない、この世界で良かったんだっていう
ちょっと答え合わせするところが
で、なんかまああと貸本漫画で、
あ
の白戸三平とかの、
白戸三平は
残酷者とかを読み漁ったりとか、
はい、
あとはまあやっぱちょっとね絵心もあるので、キリストの受難図、
あ、
うん、誰かもあれだよね、好きだったよね、
うん、誰だっけ、やっぱでもこういうの多くないですか、
おいおい、
白戸さんっても女の人が本当に、うん、なんていうかこう誰も報われないみたいなとか、
あ、三島由紀夫だ、
あ、三島由紀夫、
セバスチャンの殉教にハマってたじゃん、あの人、
あ、
だから最初はみんな真面目にそのなんていうか絵画からエロに入っていくんだよね、きっとね、
そ、この人もあれですもんね、その父の書斎から何かをまずね、なんかこうきっかけを得たわけですもんね、
何かを得ちゃったんだね、うん、そこでね、
多分なんかそのそれにだって父の書斎に急に伊藤聖夜を置いてあったわけじゃなくて、なんかのこうね、こう 端っこからこうなんかうっみたいな、
でだいぶ早い段階で帰宅クラブ行っちゃってるけどね
すごい、まだね、だってまだまあ小学校終わりか中学生ぐらいのところから、
ですよ、うん、
もう行くとこまで行っちゃってません、
行くとこもう早速行っちゃってるんですけど、
はい、
昭和37年、
はい、
今度はもう16歳になります、
はい、
で高校に入学で、県内で、ね、有数の進学校に進学したんですけど、
うん、賢い、頭も良い、
そう、頭はね、もともと良かったんだけど、とにかく勉強しないので、
うん、
結構落ちこぼれ、
はいはいはい、
で、まあ、50号の油絵っていうので絵を描いて、うん、一応賞を取るんですけど、うんうん、やっぱそういう子だから、うんうん、まあ、疎まれてて、
あ、なるほど、
そう、先生とかに、
うん、勉強、真面目な生徒じゃない
って、真面目な生徒じゃないし、
はいはい、
だから人間ってやれば一つぐらいはできることあるんだなみたいな嫌味を先生に言われたりとか、
あ、
その受賞してんのに、
うん、
そんな感じだったんですね、
うん、
映画芸術っていう雑誌があるらしいんですけど、
はい、
それ結構なんか彼はエロ本代わりにしてたらしいんですけど、
うん、あ、もうそういうの得意やから、
そう、うん、あのいろいろ想像を膨れましてね、
はい、
でそれがいっぱい並んである部室っていうので、うん、あの美術と映画同好会っていうのを始めて、
うん、
でそこで吹き溜まり、なんていうのかな、うん、そういう できない子たちの溜まり場みたいな感じに、
はい、
そこが同好会がなってて、
はいはい、
でまあ私服で映画館に行ってはあれですよ、レコーダーですよ、
お、
レコーダーを回して、
この時代に、
そう、あの、
そんなもの、
だから持ってるんだよね、
持ってるね、持ってるんよ、すごい、
そう、だから買えるんだよ、それだからもうおうちのお金ってことなんじゃないかな、でも16だったらそうだよね、バイトとかできないし、
ね、
でまあとにかくレコーダーを持ってるので、
はい、
それで何をしたか、
何をしたんですか、
エロいセリフとか、
うん、
あのそのちょっと際どい映画の内容とかを、まあ、片っ端から録音するんですよ、
あ、テイクアウトして、
そうで夜な夜なそれをもうずっと聞いてるっていう、
あ、なるほど、お弁当のそのね、お持ち帰りみたいな感じで、
そのテイクアウトしていくんですよ、エロを、
はいはいはい、
とにかく江戸が欲しいんですね。
ああなるほど、まさに
今村翔平、
はい、
鈴木清純とかいいじゃないですか。
あもうダメなやつですよ、もう、
そうそうそう、
完全にもうあれですよね、もう今までまだ、うん、まださ、なんか伊藤誠雄はちょっとその歴史の中でのみたいな雰囲気ありましたけど、うん、もうこれは完全にもう
完全にそっちなんですけど、
はい、
それをエロの師匠っていうふうに言って崇めてた。もうだから師匠できちゃってるわけですよ。
あ完全にね、
完全にもう
向かう先がもう、そう
オマージュとかから始まったんだけど、
はいはい、
もうそっから師匠が具体的にできちゃってるから、
はい、
心の中でね、
鈴木清純ね。なるほど。
でまあまあ、 入れる学校がなくて、受験に失敗し、
あ
19歳の時に二浪。それそんなことばっかりやってたよね。二浪しますけど、
うん
うん、でまあ昭和41年、
うん、
でも20歳の時に、うん、早稲田の映画研究会のシンポジウムっていう、
うん、
それをなんかその記事を見て、うん、めっちゃ感銘を受けるんですね、
う
ん、こういう世界があるんだみたいな感じ、うん、で受けて、うん、で俺早稲田に入るっていう、
すごい急カーブ、
急カーブ、
うん、
でなんかいわく、うん、彼いわく人生で何か目標を持って何かしようと思ったのはこの時が初めてだったっていう、
はあ、
だからそれまではもうエロいことしか考えてないから、
うん、もうね流れのままにね、
うそうそうそう、なんか欲望のままに生きてるんですけど、
はいはい、
なのでこの時に早稲田に入ろうっていうふうに決めて、
うんうん、でもそんな言うてすぐ入れます？
いやすっごい一から勉強し直したらしい、
すごい、
いろんな、もうだからその目的のためならすごい馬力が出る子な、いやできる子なんです、たかしは、
確かに、たか
しはできる子なんです、
なんかうちもそれなんか13歳で自転車でなんかそのエロ本探しに行ったって聞いた時から、そう確かにできる子だと思って、
そういうね実行力ある子だから、
うん、うん、できる子、
そう、
そしてやればできたんですか？
やればできて早稲田の小学部に入学
めっちゃすごいな、
そうで年下の先輩、まあ、ちょっとほら浪人してるから、
二浪してて、
う
ん、だからまあ3回目で、
え、そうそう、
でも1年勉強して早稲田受かっちゃったわけですもんね、
受かっちゃった、でそこで、
うんうん、
堀木奈々音っていう人と会うんですけど、
うんうん、
彼は文芸評論家で、
うん、
でもうやっぱ積極的に彼の見てる映画とか、
うんうん、
勧めてくれた本とかは、うん、全部読むんですよ、全部見に行ったりとか、で全部知識を自分に取り入れて、でこの堀木直人さんっていう人と一緒に、うん、バンプっていう同人誌を立ち上げる、
うんうん
うん、でそれに文やイラストをガリバン印刷で書いて寄稿して、
うん、
でそのバンプからできた、うん、こういう関係からプロのカメラマンとか、
うん、
照明マンとか、
うんうん、
女優さんっていういっぱいのなんか知り合いができるんですね、
はあ、てか しかもなんか描こうと思ってイラスト描けるもんですね、
ほら元々絵は
そっかそっか、
そうや
絵で賞取ってた、
先生にでもお前でもできるんだなって言われて絵込んだっていう、
そっかそっか、
そう一応絵は描いてたんですけど、
ああすごい、なんか今まで目的がねなくやってきたけど、なんか最終的にやりたいことができる力がある、
うん、力できる、彼はできる子なんで、
すごい、
そうで一応なんかその立ち上げたんですけど、うん、なんかねこの人ね基本的に紆余曲折なんですね人生、
うん、
めっちゃ運がなくて、
うん、
でそのバンプっていうので、
うん、
こういう関係がすごいできたって言ったじゃないですか、
うんうん、
で映画撮ろうと思うんですよ、
うん、だってせっかくねそのカメラマンとか照明マンとか、ね、
そう
すごいなんかコミュニティがすごい広がってる、
うん、なんかやっぱね絵対映画なんだよねこの日、絵が好きで映画も好きだから、
うんうんうん、
どっちかにやっぱ携わりたい人生なんですけど、
うんうん、
で女優の林美樹さ
ん
っていう人とやっぱ知り合ったんで、
うんうんうん、
で家庭教師をしてて、
う
んまあ、なんかこの石井隆は、
う
ん、女の子を教えてたらしいんですね、
うん
まあ、別にエロいこととかしてないんだけど、
なんかちょっと邪推しちゃった
ちょっと邪推しちゃうんですけどでもわざわざさ、
うん、
女の子の家庭教師をして自分でアピールして書くところがさ
あ、まあ確かに、ね、ちょっとなんとなく
そうなんとなくな気がしちゃう、ね、
うん、
でそれで貯めたお金が20万円、
う
ん、でこのこれを資金に元手にして映画を撮ろうとするんですけど、うんうん、クランクイン当日に、
うん、
この林美樹さんに、
うん、
ヒロインに、
うんうん、
ヒロインの人に
知り合ってあの映画やろうよってなった
そう
メインの人、
メインの人、
うん、
だから女優ですよね、
うんうん、
にすっぽかされて、
えなんかやっちゃったんですか、
いや日活に出たくなっちゃって美樹さんが
日活
ドボンポルノだと思うんですけど、
ああそうですね、
で結構、うん、まあね有名というかちゃんとしたもうこの同人制作の映画に比べたらちゃんとしてるじゃないですか、 だからそっちに出るっていうので完全に当日にすっぽかされて、
いや
それもひどいと思うんだけどね、それでまあ20万円は全部キャンセル料と あのカメラ前のそういうのとか、
か、まあ、経費はかかっちゃいますもんね。そうそうそう、
あとフィルム代
もう準備してたからね、
準備してたからで全部消えて、でノイローゼになります。
うん、なんかだってここまで、うん、なんか今までねちょうどなんか全部ついつまが合ってきたみたいなね、うん、やってきたことはこのためやったんやみたいな感じの当日ってすごいね。
すごいよね、運悪いよね。
うん、きね、なんか全部パンになったってことですよね。
全部パンになって、でも失意のもとに、
はい、
ノイローゼになるし、もともと喘息持ってるから、
うん、
体調も悪化しちゃって、
うん、そうでしたそうでした。
でちょっと涼しいっていうか冷たい気候の方がいいっていうので、
うん、
京都の友達を頼って、
うんうん、
京都に失踪する
紆余曲折して
きた。紆余曲折あって、でまああのそこでさっき言った帰還クラブに寄稿とかしながら、
うんう
ん、もうそこにもうだから書いてる小説を書いてるわけ、
はいはい、
とかしながら、
うん、
まあなんかねコピーライターとか、
うん、
助監督のバイトとかをしながら、
うん、
まあもうその前の言ってた映画のやつはやめるんですね、
うん、
まあ、そんなことがあったから、
あ、一回じゃあそっか映画はすぐじゃなくて、
うん、
映画の道に進もうと思ったけど一回全部パンになってやめるんや、
やめて、
あー
ね、京都から帰ってきて、
うん、
で、まあ、アルバイトに明け暮れるんですけど、
うん、
ここのアルバイトでも、アルバイトでも、
うん、
体の弱さっていうのがネックになってて、
いや、力仕事というか。
そうなんですよ。で、コピーライターと助監督のバイトをするんだけど、
助監督ってなんかきつそう。
そう。ね、カチンコやっと鳴らせる仕事につけた、うん、やったと思ってたのに、
うんうんうん、
もう、体の弱さで、体力的に俺は映画関係の仕事に就くのは無理なんじゃないかってことを悟ったっていう。
なんか近づいたと思って離れていくの辛いな。
結構だから運が悪いっていうか、紆余曲折、う
ん、しかもちょっとなんか光が見えてくるのに、
そうそうそう、
その度に
結構ねそれで体調に邪魔することが多い感じ、
うんうんうん、
でもでこの時のことを自分で振り返ってるんですけど、
うん、
まあなんか女性関係などでも、
うん、
とてもいろいろと悩みが多い年だったって、この昭和45年のことは彼は振り返ってて、
うんうんうん、
でまあそれでねいろいろ思うところあったんだと思うんですけど、
うん、
昭和45年24歳の時に、
まだ24歳
か、24、うん、親の反対を押し切って学生結婚しちゃうんですよ、うん、しかも留年してるから、
やば、確かにもう、
そうそう、だから全然まだ学生なんですね、
うん、
ガチの、
うん、
で辞めて退学して、うん、コピーライターの道に行こうと思うんですけど、あの奥さんとあと親に反対されて、うん、学校だけは卒業しろみたいな、
うん、その気持ちは分かる、
みんな言うやつだよね、
みんな言うやつ、
私も言われたからね私も大学辞めようとした時に
そうや、
そう、とりあえず出るのだけは出ろ、でも結局退学したけどね私は、
うん、いやでも学生はやりながらの表現活動ってなんかやっぱりこう絶対ぶつかるじゃないですか、うん、
時間が足りないよね、
うんうん、拘束される時間がね、まあ、でも周りの気持ちも分かりますよね、
周り
も、まあ、それは止めるわなっていう、うん、しかも二浪して早稲田入ってやめんのみたいなね、
そうだよね、二浪して早稲田入ってんのも、ね、なんかお母さんとかお父さんにすごいそのなんていうの、浪人のことで金銭的に迷惑をかけたらしい、
うん、なんかそりゃそうでしょうね、
そうだよね、
そりゃそうでしょうね、
別に裕福じゃなくてもみんな迷惑かけるもんね、
うん、それでね、もう結婚してコピーライター一本で行くわ
とか言われたら、ちょっとやめなさい、
ちょっと待って、そりゃそうや
なって、
うん、
でまあその時に、
うん、
妻の手助けもあって、
うん、
まあ、単位を習得して、
うん、
なんか多分ゴーストをやってくれて、奥さんが一緒に、
奥さんの代理、
そう、
奥さんの代理レポート
やってくれたみたいで
奥さん
ね、だからいい奥さんだよね、
いい奥さんですね、
でこの時に初の劇画、
うん、ここで劇画、
劇画、劇画をあんた絵描けるんだったら劇画描いてみたらどうだねって言われて紹介されて、
うん、
原稿料1枚1800円らしいんですよ、
うん、
そうやってねめちゃめちゃ安いのね、
あ、安いんですね、
そう、
まだ安いんですね、
当時だから、
うん、
まあこのどうなんだろう、バブルの前なのかな、うん、
全然前ですね、45年、
そうですよね、
うん、
だからまあ安いのか高いのかちょっと分かんないんですけど、
うんうん、
まあ、ちょっと自分でこんだけ、
うん、
なんてネタとして言っちゃうってことは安いんだろうね、
うんうん、
1800円って言ってるってことはね、
うんうん、初めて書くわけですもんね、
そう、
劇画を、
でタイトルが「濡れ縄無惨」、
ひどいひどい
ひどいひどいタイトル、
ひどい、
そう、
濡れ縄、
濡れ縄無惨、
あ、もう絵がもうありありと浮かんできます ね、
ね、
あとなんかね、なんやこう、もうやっぱ雨の日にとかね、
そうそうそう、
なんかこの伊藤政府やらね、なんか鈴木清純みたいなの、なんかもう全部ここのどの道通ってきたか分かるみたいな、
うん、濡れ縄無惨が象徴してるよね、
うん、象徴してる、
うん、
いいタイトル
無惨様で無惨様
無惨様、今流行りのやつ、
今流行りのやつ
そういうムザン様じゃないか、
まあ、いろんな方向からまた文句言われるからねそういうこと言うとね、
はい、
そう、はい、で、はい、ムザン様が、はい、あれ、あ、違う、違った、その時にあれまただからムザンなことが起きるんですよ。
え、でもほらやっと劇画の道で今度はいいじゃないですか、劇画をやっていこうって
そうなったのに、うん、何が起こると思います？
なんやろ、
あのアパートの隣室から出火、うん、もうだからすごいもう運ないよね。
何これ、なんかもう4コマギャグみたいなの毎回やってません？
毎回やってる。で、まあ、全部今まで貯めてたコレクションとかポスターとかなんかそういう全部本とか
集めた
やつ、
自分の
えぐいやつが全部、うん、あの怪人にキスっていう、
マジ
全部炎上するっていう、
炎上ですね
今日まさにエロ炎上エロ本炎上ですよ
すごい、なんかしかもあれですね、なんかこうちょっとダメージ受けるとかじゃなくて、うん、なんですこの、 あの行く方向目的地決めた瞬間に、うん、なんか全部なくなるん、
ほんと無惨だよね、
うん、
本当に
無惨ですね、
無惨だよね、
これはひどい、うん、
で、
はい、
また、まあ、結構傷つくんだけど、
うん、
この時はなんかお父さんが用意してくれたどっかのなんか事務所のソファーかなんかで寝泊まりしてたらしい、しばらくの間もう家ないから、
そうね、だって
寝ちゃってるんで、
火事ですからね。
この時に、
はい、
ただなんかあの芝居のポスターと、
うん、
あれじゃないですか、看板絵、
うんうんうんうん、
昔はそういうのが劇場ごとにな
ん、はいはい、
あの移動してさ、天幕張って小屋掛けして、うん、芝居小屋に絵を描けてっていうのがあったんですけど、うんうんうん、それのポスターと絵を描いてみないかっていうふうに言われて、
なんかまた新しい天気の感じ。
ただこの仕事を受けちゃうと、うん、今までやってた仕事全部断んなきゃいけなくなって、
そうですよね、全然違う仕事ですもんね、
あとスケジュールが無理、
うんうん、
っていうのだったんですけど、
うん、
あの笹原モシュっていう、うん、この人は、まあ、アングラの帝王みたいな人なんですけど、シアター夜行館っていうところの主催者で、うんうん、結構ね、だから唐十郎とかもそうだけど、あっち系の人、
あ、うん、まあ、でもまた全然違うところに来ましたね。
やっぱね、好きなんですよ、ほら伊藤聖夫とかも好きだから、もともとはそのアングラの世界観が好きだから、
なんか向いてるというか、
そう
ね、なんか行きたいとこにやっぱ近い世界ではありますよね、
うん、でちょっとほらもう燃えちゃったこともあって、あ、ちょっと落ち込んでるし、この仕事を受けることにするんです。でそれまでの仕事を全部やめて、
うん、
ここに一本にしようと思って、
うん、すごい、なんかシアターのその夜にやってるようなそういうとこってあれですよね、うん、なんかもうすぐにポスター書いてって言われたら、
そうそうそう、
もうすぐに映画のポスターを、うん、めっちゃスピード感とそのあれを書いていっぱい仕事をしないといけないみたいな、
結構 ね、しんどい、だからもう
ですよ、ね、
即みたいな対応、即対応、即対応
って感じ、週刊漫画家みたいな、
な
んかそういういいイメージですよね、うん、だってどんどん新しい映画やっていくから、
うん、
それ他の雑誌にね、なんか文章を書いたり絵描いたりなんか無理ですよね、
うん、
はいはい、もうだから専属になるってことですね。
そでそこで、
うん、
まあ家に閉じこもって、
は
あ、夜行館のポスターを、うん、だけを書くようになるんですけど、
はあ、
ま
あ、
どういう内容だったかっていうと、うん、もうウジ虫だらけのポスターを、あの雨戸を閉め切ってろうそくの火だけにしたところで、アリとかウジ虫に体を食い散らかされて溶けていく36個の女の死体の絵をずっと描いてたっていう、もうだからクソーズですよね。
あ、クソーズですよ、
うん、まさにクソーズを描いてるんですよ、ずっと。
あ、でもなんか今までのねあれ見てたら、うん、クソーズでもちょっとそのね、あ、この好きみたいなやつですよね、この伊藤ね、この石井隆
人と、そう、彼の好きな世界観、
そうですよね、
だけどなんかもう、うん、自分我ながらよくやり通したと思うって言ってて、
多分
しんどかったみたいで、
なんかもう病気になりそうですよね。
その後ね、絵が一切描けなくなる。
いや、私切っちゃった。
そうそうそう、
いや、そうですよ、だってね、その自転車で走り回って、うん、全部集め切った彼でさえもう持ってるものをその雨戸締め切った中で一回こう全部もうデトックスじゃないけど、
しかもその集めたやつ燃えちゃってるからね。
あ、もう全部
燃えちゃってるから、
しかも自分の中に溜めてたものもなんかもう36個の絵でちょっとやりきっちゃった、
やりきった感が、
出し切った感があ
って、
はい、
でまあ絵が描けなくなって、
あ、
でその芝居の幕の絵を描いて四国の巡業先に送るっていうことをずっとやっていかなきゃいけない契約だったんだけど、それができなくなっちゃって、
やば、
なのでもうお金もない契約違反だし、
そうですよね。だって週刊のもう漫画家で決まってんのに、うん、もう何も出せないってことです
よね。すいません、もう無理ですってなっちゃって、
やば。しかもだってもう予定全部決まってるわけですもんね、この後も。やば。
書いて出して書いて出してやんなきゃいけないんだけど、うんうんうん、しかも芝居の幕へ
ないとだって困りますよ。
そうなんだけど無理ですって言って、どうしたかっていうと、はあ、奥さんが家政婦をやって食いつなぐことになって、
はあ、奥さん、
奥さんいい奥さんなんですよね。
大変。
でも奥さん体壊しちゃうので、
そりゃそうですよね。そう
まあなんか結局もうその劇画、はあ、でも描けないから劇画のシナリオだけを延々描きためるっていう、
はあ、もうなんかわずかに残っている中の何かも一生懸命
出すっていうことをやってるんですけど、
あ、なんか今度はあれですね、あの火事じゃないけど内側から燃え尽きた感じになりましたね。そうそうそう、
真っ白になっちゃって、う
ん、なんか手持ちが毎回ゼロになりません？
なんかあれバランスよく出せないのかも。やっぱ芸術家だから、
そうそうですよね、
全部出し切っちゃうんでしょうね。
一気に燃えましたね。
一気に燃えるっていう。
でまた持ちなんかゴマがゼロみたいな。
そう、
はあ、何回も燃え尽きる、
何回も燃え尽きて、
はい、
でも一応26歳の時に死に場所っていう絵をね、
早い
そういう死場所って書いて、まあ、死に場所って読むと思うんだけど、
はい、
絵を描き始めて、
はい、
まあ、どういう絵かって言ったら、だからもうさっきまでの絵みたいな、まあ、エログロで死体のすごいそういう際どい絵、うん、でこれはね、ただ、うん、あの限定200部しか刷られてないので
少ない、
手元にないんですよ私の。
さすがにね。
さすがに。
だってそれはさ、昭和47年の200部でしょ。
そう。
そもそも現像してるのか。
すっげえ欲しいんだけど。
お持ちの方は。
お持ちの方はあのこちらまで。だからないってポッドキャストだからね。こちらまで送ってください。
このね、この今出てる
この、
ね、
今出てるここに。
ゆうさん、この下に矢印してるの見えないね。
そうそうそう。
やば、200部え、でも200部。でもそれプレミアついたりとか、そういうさぞかし、
いや、これがあの見るからに売れないんですね。
あかんやん。
で全然売れなくて、でものすごく申し訳ないと思って、
ああ、
自分で全部買い取って、
え、
残ってる分を、売れなかった分を、
自爆で
自宅の押し入れにしまったらしいです。
あれ
だからあるんだよね多分、
どっかにね、
どっかに。でもなんか燃やしちゃったかもしれないね。
あ、石井隆がね、
石井隆が、
あ、すいませんすいません、でも僕自分で買い取るんで、ほんとすいません。
でなんかこの死者を冒涜して売り物にしたような絵を描いたから、売れなかったのは罰が当たったんだって本気で思ってたっていう。
あ、急になんかもう、
だから結構この人可愛いとこあるんですよ、ちょいちょい、
はいはい、
ちょいちょいなんか、
うん、
だからね、育ちいいんじゃないかなって勝手に思ってるんだけど、
うん、なんか入り口もね、別になんていうんだけど、嫌なやつなんじゃなくって、
そう、
まっすぐですよね。
あのただリビドーとエロスに関する好奇心がひどすぎて、だからあの好きすぎて、
うんうん、
変態的なことが好きすぎるだけで、うんうんうん、すごく人としてはいい人、
うんうん、確かに確かに、そうですよね。だってその別にこう、あ、なんか嫌なことやってやろうってじゃなくて、
じゃない、
なんか真面目な資料を見て、うん、やだ胸が苦しくなっちゃうみたいな。
そう、女性が意地悪されてるの見んのが好きなんだもん。
あ、
好きなんです、これからしょうがないですよって、
うん、
じゃあするかって言ったら別に自分がやるわけじゃないっていう、
うんうん、
まあ、それがね、うんうん、普通の人だよね。
そうですよね、うん、でもその姿がたまらなく好きだから描くってことですもんね。描
くってこと。
あ、
でも時々描けなくなっちゃう、
うん、もうね、出し切っちゃってね、
出し切っちゃって
大変。ほんと聞いてるだけでなんかちょっと疲れますね。
そう、結構疲れるでしょ、うん、
すごい疲れる。まだ25、26とかやのに。
そうなんです、今28歳なんですけど、
あ、まだまだ。
この時にね、
はい、
ヤングコミックってあのコミック YC っていう、
はいはいはい、
結構でかいところから編集者から連絡があって、
はい、
あの川口海士先生、
お
すごいでしょ、あの沈黙の艦隊の人、
はい、そう
の仕事場で、
はい、
に 君の本を見たんだけど、まあほら何個か出してるから、
はい、
それちょっと話ができませんかっていうふうに言われて、でそのヤングコミックとパイプができる
天気ですね、また
天気で。でここであの夜がまた来るっていう、
うん、
まあ、映画にもなってる、内容は全然違うんだけどね、
うん、
映画と、
うん、
タイトルだけ一緒なんだけど、
うん、
あの映画の方はほら、夏川由依が、
あ、
夜がまた来るって、
はい、
やってるやつと、あと濡れた8月っていうので、
うん、
あの増刊ヤングコミック、
うん、
だからそのヤングコミ2つでデビューするんですね。
お、なんか一周回って漫画家になったんですね。
そう、一周回ってだから漫画家になれて、
はい、
うん、あのまあひどいんだけど どっちにしろひどい、ひどい、エロヒくてひどいんですけど、
やっぱ濡れないと仕方ないんですかね。こう濡れた8月もなんかもうなんかやっぱりなんか湿ってないといけないんですか、ね、
大体濡れていかないと、うん、あ、想像力がきっとかきたてられない濡らしていかないとダメなタイプなんだと。
常に湿ってますね。
そう、常になんか濡れ縄とかね、
うんうん、やっぱりね。
そうで、これでまあ、うん、ただあれなんですよね、さっき言った死に場所以降、うん、自分の中の風景が消えてしまったって言って、
はあ、
で、結構この人ってコピーを多用するんだけど、うん、まあ前はね結構だから漫画家ってアナログ時代って私とかもあるんだけど、コピーを背景に貼るっていうのって結構やってたんですね。それをだから多用するようになって、
うん、
まあ自分でだから描くっていうよりは白黒のモノクロの背景っていうのを、でもこの人の結構写真とかもそれに味になってると思う、うまいこと使えてると思う、う
ん、それを、うん、なんかこう相性がいいみたいな、
そう、
世界観の中で、
うん、うまいこと使えてると思う、うん、少女漫画の細い線の人とかがやると浮いちゃったりとかするんだけど、うん、ね、うん、石井隆ってやっぱり細くて綺麗な線で繊細なのにやっぱ強いから絵が、
うん、
だから負けないんですよね、そのコピーを貼っても。
確かに違和感は全然ないですよね、
うん、ないですよね、
むしろ。
なのでそういう風な作り方をするようになっていくっていう感じなんですね、うんうん、でここまでで一応32歳、
あ、
うん、で天使の腹渡が連載開始になるんですけど、は
い、そこが32歳。
32歳。
ああ、そっか、そこまでが、
うん、
こう、なんか思った以上にいろんなことがありましたね。
そう、だから割と、まあ、なんだろう、後から言われてるね、いろんな映画とかのタイトルとか聞くと思うんだけど、うん、この人割とその早い段階で、うん、まあ、結構波乱万丈だったりとかするから、うん、なかなかそこは知られてないところなんで、
確かに
ちょっとねそこに注目してみました、
うんうん、なんかこう何ですか、もう天才やったみたいな、うん、なんかイメージ、
うん、
っていうか、なんかもう出来上がってる人みたいな、うん、なんか苦労人っていうよりかはなんかかわいそう、
その運が悪くてエロい人っていう印象が強い、うん、あれですよね、30代までっていう感じ、う
ん、なんか自業自得みたいなじゃなくて、うん、なんかこうわなんかこう、
だってアパート炎焼ってさ、自分家の火、あれじゃ月火じゃないじゃん、うん、人ん家の火で燃えてるじゃん、
ね、隣がたまたま火事になって自分の部屋は燃え、さらにコレクションも全部燃え、全部手持ちの
珠玉の無残なやつが全部燃え、
はあ、なんとひどい。
そう、
でもなんか最終的にいろんなことがあったけど、なんか、うん、でもやっぱりこうなんか無駄になったものがないって言ったらあれですけど、なんか、まあ
ね、吸収、自分に吸収してるから、ね、
もともと絵を描いてたりして、うん、劇画描いて小説描いてコピーも描いて、うん、で映画もなんやかんやで、だからもうね女優がね当日にドタキャンしたり、しかもなんか助監督
で、ね、ひどいよね、
か、ね、なんかカチンコ打つとこまで行ったけど病気で諦めたのに、でもなんか映画がまた戻ってくるんですね。
そう、
面白い。
でまあ、石井隆って、
うん、
まあ、だからね今言ったように、
うん、
結構映画で有名なイメージなんだけど、
うんうん、
漫画もこんだけ、うん、最初に、まあ、劇画家として出てるじゃないですか、
うん、
ただその映画にしても漫画にしても共通するイメージっていうのがあって、うん、ネオン管、
はい、
そう、と雨と、
うん、
さっきも言った、うん、あとか湿っていくんだよね、
うん、そう、常にやっぱ
湿っていく。
そうか、でもネオンがあるからやっぱ夜なんやって思いました。
夜の雰囲気ですね。
あとは
水と花、
うん
うんうん、とかの描写が定番な感じって私が思ってるんだけど、
うん、
あのさ、水は大体において結構使われてるじゃん、
うん、常に、なんか
常に、
うん、
でもね、夜がまた来る、
うんうん、
で、まあ、結構その放尿シーンがあるんですけど、
はいはい、
結構一番ハードなやつね、あれね、私は本当にハードなんだけど、
うん、
と思うんだけど、放尿シーンがあったりとか、
はいはい、
あとその
なかなかの、それもまでも水というかね、
水なんですよ、
生々しい水ですけど、でもなんかこううちもなんかグロいってかエログロみたいな世界と思ってたけど、うん、なんか劇画をなんか見せてもらったらなんか綺麗です、
繊細だよね、
なんか不思議、それが不思議です、うん、なんかいやひどいんですよ、なんかもう女の人がだって草っぱらになんか打ち捨てられたみたいな感じで、
だいたい死体みたいになってるから、そ
う、なんかもう例えばゴミ捨て場とかで、うん、でなんかちょっ それを遠巻きからで、ちょっとしかもなんかやっぱりちょっとこうね、あのこう開脚してる感じになっててみたいな、なんかひどいけどなんかね綺麗ですよね、
そう、
不思議
なんかね、
うん、
そのさっきだから尿の描写をしたんだけど、
うんうんうん、
まあ、私が変態みたいじゃない、尿の
描写をしたんだけど
描写をしたんだけど天使の腹渡シリーズで赤いめまいっていうのがあって、
うんうんうん、
それはな竹中直人が借金苦のサラリーマンで、
はい、
まあ、彼氏の浮気とレイプでショックを受けてる女性っていうのをたまたままた 見つけてまたさらにやっちゃおうとするんだけど、まあ勃起しないんだけどね、立たないんですけど、
は
あ、そうで、まあその立たなくていろいろあって、
うん、
でそっからちょっとロードムービーっぽい流れになって、
うんうん、
で本当だったらレイプされる女の人がさ、
うん、
その後に何日かもう時間経過してもそんなに犯人とまあ一緒に いてもさ、
うん、
心許すことってないんだけど、
それはね、
ここは割と綺麗な感じでうまいこと描けてて、
うん、
だからミュンヒハウゼン症候群だっけ、
あはいはい、うん、まさにね、
なんだけどね、うん、まあ、言ってしまえば、
うんうんうん、
で合ってるよね、
ね、
違ったっけ、
ちょっと確認します、
犯人にさ、
わかりますわかります、わかりますわかります、
なんとかシンドロームだっけ、
そう、犯人に、でもまさになんかこうだから異常な状況な、ストックホルム症候群、
それだそれ、
ミンハイゼンあれでしたね、なんか病気の子供をなんかあれする、ね、あれみたい
な、そうそうそう、わざと病気にさせるみたいなやつ、
いいお母さんにじるみたいなやつね、
そうそうそうそう、
そう、ストックホルム症候群ですね、はいはいはい、
でその、うん、レイプなんだけど、
うん、
天使に払われた赤いめまい、
うん、
で、連れてきちゃう女の子を監禁してる時に、
うん、
竹中直人がちょっとなんて、また竹中直人なんだけど、
竹中直人ほんまいっぱい出てくる、
立ちションをするんだけど、
うん、
でその女の子もまあ尿をしたいじゃん、
うん、
その2人の尿が、まあ、見ないでって感じにするんだけど、
うん、
混ざるシーンがあって、
うん、
でこれってその一応レイプして連れてこられてるのに、
うん、
その女の子となんていうか心が通じ合ってるみたいな表現を、尿が混ざるっていうことで、でまたその結構ね尿だって分かってるんだけど、
うん、
黒字になんかその水が流れていくって、水の描写で、
うん、
なんとなくね詩的な綺麗な感じに見えちゃうんだよね、
なんかそういうの多いって思いました、なんかいやひどいんですよ、なんか
ひどいんだけど、
映画とか見て、いやなんか、うん、うちなんかこうもっとこうなんかうわって感じかと思いきや、うん、やばいんですよ、なんかもう血もいっぱい出るし、
そう
なんかもうみんなぐっちゃぐちゃになるし、
大体殺されることが多いし、ね、
そうなんかもうレイプされるし、うん、なんかもう銃でバンバンになって、
うん、
なんかもう蜂の巣になったりするけど、なんか妙に詩的な美しいシーンが
そう
なんか多いですよね、うん、不思議。
あとは、うん、その夜がまた来るってさっき言ったんだけど、うんうん、あれはなんか、はいはい、結局犯罪に巻き込まれて、
うん、
で旦那さんも殺されて、うん、みたいなひどい話なのよ、
本当なんか毎回その
そ毎回その
もう地獄全員
でしかもその、
うん、
その死んだ旦那さんの遺骨をひっくり返されて、その遺骨の上でレイプされるのね、夏川由衣が
本当に地獄
地獄でしょ。でそのレイプされてるところに花瓶がひっくり返るんだけど、
うん、
花が
水と花
なんだよ。でそれがやっぱもうかんひどい状況なのに綺麗なのよ、
うん、
で五人サーガーの、
うん、
あの屋上に拳銃隠してあるシーンがあるんだけど、
あった、
そこにも花が、
うん、
植木鉢に入ってる花があって、
そうお母さんが拳銃を屋上の花壇に隠してて、
そうそうそう、う
ん、それを撮るんですよね。
井上晴美がお母さんの役で、
うん、雨降ってた、
あれもでもひどいじゃん、
ひどい、
お母さんも多分レイプされて死んでるので、
めちゃくちゃなってましたね、
うん、だから結構そのなんていうか、こんなひどいシーンにこの美しいものを合わせるとか、
うん、
逆にこの汚いシーンにこれを合わせるみたいなのが、
うん
う
ん、
うまいのが、
うん、
やっぱり元が漫画家だからっていうのがあるんじゃないかなっていうのはすごい思って、うん、
確かに、
うん、
画面ですよね、なんか画面の作り方みたいな感じが
そう
ね、すごいしました。そうだって花壇だって、汚いだってね、アパートっていうかの屋上の花壇の中にね銃が入っててとかなんですけど、あそこすっごい綺麗なシーンですよね、
う
ん、花が綺麗なんですよね、夜で雨で花で水、
あとはそのあれだよね、避けて通れないのは村木と奈美っていう関係性、
はい、うん、
でまあ大体村木はその奈美を助けることによって、
うん、
まあ、ひどい目にあったりとか、
うん、
死んだりとか、でも名前が固定で、
うん、
まあ、村木と奈美っていうのは概念であって、
うんうんうん、
実際のそのなんていうかね、生きてる人間というよりは、
なんかあれですよね、石井隆の作品には全然違う作品やけど、うん、村木っていう人、男の人と、
うん、
奈美って人がいっぱい出てくるんですよね、全然違うんですよね、でも、
う
ん、全然違う人間で、なんかこうなんです、役割を担ってるような、全く違う何の関連もないけど村木と奈美なんですよね。
そう、村木と奈美っていう名前で出てくるんですよ。
奈美ってやっぱりなんかすごく石井隆のね作品の中ではなんか象徴的でしたよね、
うん、あれだぞ、これスターシステムだ、
あスターシステム、あ手塚治虫でよく聞く、
そうそうそうそう、スターシステム、これってだからさ説明すると、
うんうん、
ある種の役者みたいな形で同じ人物を何度も登場させる、うんうん、だからお茶の水博士だったり、うんうんうん、猿田彦だったりロックだったり、うんうん、あとアセチレンランプだったりっていうのが手塚の考案したスターシステムなんだけど、うんうん、まさしくそのスターシステムにのっとってるなって思うのね。
確かにそう分かってる。なんかそのあロックやって思うけど、うん、でも違うロックっていうのも同時に分かる感覚ってすごい不思議、言われてみたら、う
ん、だから石井隆は、まあ、もちろん手塚さんの影響も受けてるし、うん、だけどこのスターシステムの使い方がすごくうまい、
うん、
でスターシステムやられるとコンプしたくなっちゃうんだよね、
う
ん、
あもうね好きな人はね
好きな人はそうコンプしたくなっちゃうから、あれにもまた波が無明けがみたいな感じで見ちゃうのよ、
うんうん、あの波とあの波とあの波みたいな、
ね、あの波はみたいで、あの時の波はあの波でみたいな、でそれがもう膨大な作品ではあるから、本漫画もね映画だけじゃなくて
1話で終わるやつがむっちゃあるわけですね。
そうだから あのスケバンだったりとかすんのよ、ナミさんが
もういろんな世界が
パンツ丸見えでセーラー服でキックとかしてきたり、あのなんでメリケンサックみたいなの持ってたりとか、そんなナミさんもいるし、
しかもなんか私ナミみたいな感じで出てこないじゃないですか、うん、なんかこの1話しか出てこない作品の中に、うん、あこの人ナミって呼ばれてるみたいな、
そうそうそうそう、
なんかそれだけで終わる人とかもなんか
スッと出てくるんだよね。
であこの人ナミなんやって言われると、あナミってことですよね。
そうそうそう、ああみたいな、あのよく漫画のさセオリーとして必ず登場人物紹介で名前を出してみたいなセオリーがない、うんうん、あの
うん、
うん、ほんといきなり出てきて、うんうん、まあ、波ですよっていう定義でそこに存在する、
うんうん、でもなんか全部それわけでもないから、
そう
ね、やっぱりこう違いますもんね。
あとはこのあれですよ、スターシステムじゃないんだけど、うん、だいたい俳優がさ、うん、固定で出てくる、
うん、確かに確かに、
よっきみこ、ねずじんぱち、うん、あと竹中直人、
うん、
竹中直人はだってすっごいオファーを送って自分から出してくれって言ってたんでしょ、
うん、そうそう、すごいですよね、うん、
ね、
いやでもなんかこうなくてはならない感がすごい
ね。え、あのおかげさまで気持ち悪い役やらせたら、あのねえ 竹中直人の右に出る人はいないぐらいの
開演って感じですよね。
開演をずっと石井作品の中で続けてるよね。
うん、何でもできるってすごいけど、なんかやっぱりちょっとこう異様ですよね。
異様、
なんか上手いとか下手とかそういうのじゃなくて、うん、なんか怖い
怖い、なんか怖い。あとあれ夏川由衣、
はい、
大竹しのぶ、
はい、
あと椎名桔平、
うん、
であと長島俊之か、
うんうんうん、
あとは鶴見慎吾とか、
はい、その辺の顔ぶれですよね、うん、
が出るんですけど、
うんうん、
とにかくね、まあみんなレイプされて、
うん、
レイプなんだよね結局。ネックが何があるっていうと、
うん、
レイプなんだけど、
うん、
ヌードの夜で、
うん、
ヌードの夜とヌードの夜愛は惜しみなく奪うって、
うん、
結局続きものなのよ、
うん、
あれって、
うんうんうん、
ヌードの夜の後日談っていうかが、
うんうんうん、
愛は惜しみなく奪うなんだけど、うんうん、両方とも結局ひどい目に遭ってるのねみんな、
うんうん、ナミっていうのはもうそういう存在ってこと。
ナミっていうのはだから何かそうひどい目に遭ったりして、で村木っていう人を割と苦しめる立場に立つ、
うん、
結局その当て馬にする、
うん、
ヌードの夜だと2回ともまた騙されたって言ってるセリフがあるんだけど、
うんうん、
2回とも当て馬になってるのね、
うん
うん、
そういうなんか違う、なんか話は全然違ったり、
うん、
なんかこう人物も全然違うけど、
うん、
なんかこう関係性みたいなところに、
う
ん、なんかやっぱり共通点があるってことですよね、うん、なんか
ね、
うん、
だからやらせてもらえたり、
うん、
愛のあるセックスっていうのが、
うん、
あんまりないんだよね、
うん、なんか思ったより遠い、なんていうの、その、あの、なんかこう2人っていう関係性がなんか普通に1対1の関係よりなんかちょっと遠くないですか、距離が
遠い、
なんかちょっと遠巻きに見てるじゃないですけど、村木が
なんかさちょっと NTR 的な世界観なのよ。
あ、う
ん、だから村木を村木に直接っていうよりも、
うん、
何かがあって、
うん、
で、この男の人が波は多分大事だったり、
うんうん、
この男の人のことを思って行動したり、
うん、
殺人したりしちゃうんだけど、
はいはい、
村木がその結局後始末したり、
うん、
まあ、文字通り本当に死体処理とかまでやる羽目に陥ってるから、
うんうん
うん、 あの死体の入ってるバッグを持たされたりとかね、
はいはいはい、
なのでその NTR の世界観なんだよね、うん、あの構図で言うとね、村木と奈美っていうのは、
うんうん、でもなんかあれですよね、そのこうひどい目に遭う奈美がいて、うん、でもそのなんかまあ SM みたいな話でしたら、うん、そのいじめるのは村木じゃないですもんね、
村木じゃない
ね、だからそのなんていうかやっぱりなんですこう伊藤聖武とかの絵を見てる自分じゃないですけど、
う
ん、なんかいじめられてる人がいて、うん、いじめてる人は自分じゃなくって、うん、その見てる自分みたいな、
うん、
石井隆みたいな、
そう
なんだ、でなんかやっぱ村木なんですかね、
だからねそこに感情移入をしてるんだと思うんだけど、おそらく、うんうん、誰かによって傷つけられてる女性っていうのを俯瞰で見てて、
うんうん
うん
うん、
そうなんだよね、
うん、そういうなんか役割を担う概念みたいな感じが奈美なんですかね、
ま、村木じゃない、
あ、その村木と奈美の関係みたいな、
うん、そうそうそう、うん、あとはまあ奈美っていう名前で出てきて、うん、まあ普通に村木も一切出てこないような作品でも奈美はたくさん出てくるし、ひどい、大体ひどい目に遭うっていう、
うん、
ナミも何回か殺されてるでしょ、
だって、はいはい、うん、そう、なんか大体なんか映画とかはもう出てくると殺されちゃう、
そうだいたい、で村木もだいたいすごい確率で頭殴られたりとか血流したりとかしてるから、
うん、
竹中直人なんか見てるだけで何回頭かち割られてるかな、
確かに何回死んだんや、
何回死んだんだろうみたいな感じですもんね、
うんうん、でもなんかそういうなんかそうならないといけないじゃないですけど、うん、なんかちょっとそこがなんかこう女神っぽい、
女神、
うん、遠い、なんかこう、なんですか、こう、ハイヌエでもそうじゃないですか。
ああ、確かに。
なんかこう、そういう意味での、なんか、その役割、
うん、
なんかこう、ハイヌエで神話っていうのは、その、神、女神が殺されることで、何かが生まれるみたいな。
だから、ナミは何度も殺されるし、
うん、
ナミが殺されること、
うん、
もしくはナミが殺すことによって、うん、その通過儀礼的な感じで、物事が変わっていくんだよね。
そう、通過儀礼というか、そう、なんかナミの死は、なんかその物語のために必要不可欠な要素みたいな感じな雰囲気のところがなんか、
ありますね、
うんうん、なんかその石井隆の作品、まあ、劇画とか映画とかのなんか全部にわたってなんかそういう感覚、
うん、
みたいのがある、不思議なな
んだろう、つかめるようでつかめないんだよね、だからなん、うん、手がの届くようで、だからハムガタルであったり、うん、あれなんだけど、うん、
まさに
男のだから夢みたいなもの、
うんうん、
で、まあ、怪我されると怪我れるはずなんだけど、
うん、
怪我されても怪我れないような、
うんうん、
逆に言うと怪我されないと始まらない、だから傷つけられたり殺されることがないと始まりが始まってこないっていうのが、
うん、
あの石井隆の、
うんうん、
その波に対する世界観なのかもしれない、
うんうんうん、なんかでも殺されることで尊い存在になるじゃないけど、うん、なんかこうそういうものですよね、きっと、
まあ、だからレイプは精神的な死じゃん、
うん、
だからもうそういう意味で殺してるから、
うん、
その実際ナミは何回か殺されることはあるんだけど、
うん、
作中で、
うん、
そうじゃなくてまずレイプから始まってるから、うん、そういう意味で一回精神的に殺されてるんだよね、もう、
うんうん、もうこっちに振り向くわけじゃないんですよね、なんか そこがなんかまたちょっと違う、なんか虚空を見つめてるみたいな、
そう、
なんかそこもなんか不思議な感じなんですよね、なんか残虐なんですけど、なんか痛いっていうかこっちに向けて痛いとかじゃないじゃないですか、
あんでも結構痛くない、
あ、まあなんか嫌なシーンはいっぱいありますけど、
だいたいさ切断されたりとか、
うん、
あの本当の意味で、
うん、
まあ断蜜が出てた甘いムチとかも、
うん、
もう最後とか結構まあもうホラーになってくるから、
うん、
もうぐちゃぐちゃなのよ、あのね結構、
うん、
そう、 A さん見てないやつとかで切断シーンとかが多いんですよ
切断シーンが多い
あの死体をだからしまって冷凍庫に入れたりとか、
はいはいはい、
そういうのもあるし、
あ、確かにあのこの前ってあのサーガでね、
うん、
あのこう女の子の首持って
そうそうそう
ビニール袋に入れて、ね、
そうそうそう
入れてた、
あとはほらナミもさ、
あ、そうだ、
髪の、
あ、確かに
やられちゃったりとか、
はいはい、確かに聞きがちかも、
ああいうのが多くて、うん、やっぱり一番その決定的なのが、
うん、
ヌードの夜愛は惜しみなく奪うっていうのがあって、
うんうんうん、
それがなんかドゥオモってあるんだけど、イタリアの、
うんうんうん、
でその壁の中にね死体を立てかけて乾燥させてっていうシステムをやってて、で殺した男の死体を全部ドゥオモっていう風に呼んでそこの場所に持ってって樹海なんだけど、そこでその死体をずっと乾燥肉にする、で最終的に自殺に見せかけるっていうことを大竹しのぶと あれがダイナマイスだけどやってるので、ね、でそのやっぱり描写とかそのこのシステマティックに殺人をどんどんやっていくというのが、うん、結局村木はそれに加担させられちゃうことになるけど、うんうんうん、
ちょっと間接的な感じが
そう、うん、なので結構ねグロい、うん、だからまあだから彼のそのエログロの伊藤政府好きのあれがもう遺憾なく発揮されてると思うのよ、
うん、
でやっぱりダメな人はダメだと思う。
まあそれは確かに、
うん
うん、それはそうかも、
うん、伊藤政府か伊藤政府、
ね
うん、的なやつって結構さエロの部分、
うん、
まだいけちゃうじゃん、
うんうん、
でもやっぱグロの部分がすごいから、
うん、そうですね
石井隆は、
うん、
そのやっぱね
やっぱ来てますそっちもなんか相当な感じで来ますよね。
そのものとしての死体っていうのがすごいから、
うん、確かに確かに、うん、シチュエーションだけじゃないですよね。
そう
なんかやっぱそのクソーズみたいな女の人をいっぱい描いてた、
う
ん、なんか時に発言させてたような、
う
ん、なんかそういうなんかなんでしょうね、なんか それをやっぱり美しいと思うんでしょうし、そこがなんかこうね性癖の中のこ
う
強く出るとこなんでしょうけど、
このねヌードの夜愛は惜しみなく奪うって、うん、ヌードの夜はすごい詩的ロマンチックな、うん、まあ最後ナメが手に入らないっていう悲しい村木の思いで綺麗な感じなんだけど、うん、まあでもグロいけどね、
うん、
いっぱい人とか死ぬし解体とかされるから
そんなばっかり。
でもこのやっぱりその後の愛は惜しみなく奪うの方はやっぱある種自戒っていう設定に移動しちゃうから、
うんうんうん、
そこで自戒の中に実は日常と違うなんてそういう装置があって、うん、そこですごい広い昔の江戸時代の石切れ場の跡を利用して、
うん、
そういうことをやってるっていう設定がある種ねこう高い感があって、
うん、
巧みだと思うんだよね表現としてすごい、
うんうん
うん、だからあのにもちろん日常のエロ劇画の延長で、うん、こういう、ね、ことがあってああいうことがあってっていうのもいいんだけど、うん、場所自体を装置として動かしちゃうっていうのが、
うん、
結構ねあれは衝撃かもしれない。
なんかシーンっていうかね、うん、やっぱりこうやっぱその時の世界の作り方みたいのは、うん、なんかすごく印象的やなって思いました、うん、それはなんかでもやっぱりなんやろこう美しいっていうのってなんかでもなんていうかなんか難しいですけどなんか純愛感ある。
そうなんだよね。
なんで
やっぱだからさあまりにもさえぐくて痛いものを見すぎるとその中に人は純粋なものを見つけようとするから、うん、私たちがもう辛くていたたまれないから、うん、その中で積極的に純粋なものを探しに行っちゃうんじゃない私たちが、
うん、そうかも、うん、なんかひどいんですよ。なんかもう もうあまりにひどいことしかないんですけど、うん、なんかみんな割となんですかねこう純粋な愛情
愛ゆえにってやつだよね。
あ、愛ゆえに。
愛ゆえに。
いや、なんでしょうね、うん。そこがなんかみんな、それが怖い。だから怖い。
だから怖い
かも。だから怖いかも、
うん。あ、だから愛は惜しみなく奪うんじゃない？
ああ、なるほど。
そう、多分。
多分。
適当なこと言って。あと、その、ナミさんって、どんな人かっていうのを、
うん、
作者の石隆が後書きで語ってるんですけど、
ナミ、う
ん
う
ん
う
ん、
という存在がってこと、
石隆って、うん、まあ、どんな女性が好きだっていうのを聞かれるんですけど、
聞きますよね。だって石隆に
聞きたい。石隆に聞きたいからね、そうなの。
なんでそうなったって聞きたい
よね。どうしてそうなったっていう、うん。で、でも、別に、
うん、
基準があるわけじゃないんですって。
そ
う、おっぱいはこういうのがいいとか、
うん、
腰つきはこんなのがいいとか、
うん、
そういうのでナミっていうキャラクターが生まれたんじゃないんですと、
うん、
そういうエゴから生まれたキャラじゃなくて僕の手癖、足癖、指癖、言葉癖、顔癖、こまし癖、
うん、
エロいこと言ってるけどね、
こまし癖、
こまし癖が何でもかかって混じり合って、うん、どうしようもなくて出来上がった自然そのものがナミなんですって、
ほー、
うん、言ってて、なので僕の理想の女性がナミさんなわけではないんですと、
意外、
そう、あれしか書けないんですって、
ほう、
で僕はナミさんを女優として扱っています、この女優さんならやってくれるだろうと思って出演を交渉して採用するわけですから、うん、脱いでくれと言っても強制しないし自然でやってよ地でやってよと注文するだけなんです、
うん、
あとは彼女に任せて、
うん、
その彼女を記録するだけなんですって、
ほ
う、だって僕のイメージなんて大したことないわけで、逆にあれやれこれやれと消しかけて、うん、その中から本当のワンショットああと思ったところを抜き出して書いてるに過ぎないんですって、
なるほど、
うん、でいつもナミさんは一緒にいる編集者とかスタッフがいるときはチラリと視線をそらしてあんまその目を合わせてこないみたいな感じなんだけど、
うん、
で彼女が あの僕だけが見てる時にさ早く書いて見えてるみたいな感じで股を開くんです。僕だけにあの開いてるんだっていう幻想を抱かせてくれるんです。
すごい急にわけわからなかった。
そうで恍惚させてくれるんですって。
はあ、う
ん、ですごい表現をするんですって。僕は焦ってペンを走らせるんですけど、その時の緊張関係って世界が凍りついたんじゃないかっていう感じで恍惚とするんです。それでも一瞬で他のスタッフが再び視線を戻すと、ナミさんはすぐ女優に戻ってしまうんですって。僕とナミだけの秘密の真剣の傷つけ合いの格好なんですっていう風に言っている。
ほー、うん、なんか意外でした、
うん、
そうなんや、うん、理想を書いてるんじゃないんや。
じゃないみたい。
はー、なんかいやたまにその作品を書く人たちが、うん、なんか登場人物が勝手に走り出したとか言うじゃないですか。なんかやっぱりそういうのってこうちくひめさんもなんかこう、
うん、全くないけどね。
いやいや、なんかそのやっぱり、うん、なんか何かを表現する中で、うん、なんですがこう自分がこうさせるんじゃなくて、うん、そのそれがそのものその概念っていう登場人物自体が何かをしたがるとか、うん、なんかそういう表現って聞く
役が降りてくるってやつだよね。
そう、そういうなんか印象の話、う
ん、なんかこの人多分そのタイプの書き方をしてるから体壊すし、あとは書けなくなるし。
なるほど。
なんだ多分だから配分が、ね、別に悪い意味じゃなくて、うん、やっぱその、うん、完全にそのプロの割り切りでやってるわけじゃないんだろうなって、
はい、
うん、思った、
はいはい、そうだ。だからほんまにそこにいるから書くしかないってことですもんね。
そうそうそうそう、そういう感じ。
だからいい日の時は書けへんのですもんね、ナミ、うん、さんがこうこっちを、
そうそう、
向かへん時はそれは書けないですもんね、うん
う
ん、
で逆にどんなに打ち合わせの最中でもこっち見て、
あ、そうだ、
サインを送ってきたら書くしかないっていう。
おお、
いや、みたいよ。
なんかファムファタル、
だからファムファタルなんだろうね。で、石井隆のね、ちなみにファムファタルっていう事務所なんだよね。
そう、映画見た時に思いました、うん、なんか会社の名前
ファムファタル
やみたいな、分かってるんやみたいな。
で、ナミのさ、目のところのアップみたいな、ナミなのか、女の人の目のアップのアイコンだよね、うんうん、ファムファタルって。
そう、そう、まさに
あそこ。
そうでした、そうでした。
そうなんですよ。
あ、今更ですけど、ファムファタルは、うん、男性にとってのこう運命の女っていう意味なんですけど、うんうん、でも、やっぱり今の使われているものでは男を破滅させる魔性の女っていう意味で使われますよね。なんか魅力的ですけど怪しくって、うん、なんかその猟奇的な感じがある魅力的ゆえになんかこう呪いみたいなものでもあって、うん、そういうなんかこうやっぱりマイナスイメージがさ、破滅に導くほど魅力のあるみたいな感じで、うん、その女性を指す概念って感じですよね、うん、なんかまさにじゃないですか。
だからまさにナミさんなんだろうね。
あ、だからナミって名前がついてなかった時から、うん、その石井隆自身が何かを表現しようと思った時はナミがこっち見てるっていうか、
うん、そうそう、それがこっち見てる時なんだろうね。きっとまださ、ちっちゃい時から。
そうか、うん、そりゃ大変ですね。
なんかそりゃ大変ですね。
だって
すごい感想来てそれ、ね、すごいあれだけど、なんかもう上から目線だけ大丈夫。いや、
なんて言うんですか、なんかこう、 こう石井隆だけじゃないのかもしれないですけど、うん、表現する人って、うん、なんかそのなんか自分がやりたいことができるっていうよりかは、うん、なんですか、こう、まあ、仕事としてやらないといけないって時と、うん、そなんです本当にその降りてくるみたいな、うん、その波長が合うわけないじゃないですか。
だから看板書きたくないから具合悪くなっちゃうんだよね。
あ、
まあ、それはでも本当に無理なんだよね。そこで全部一回使っちゃうから出せないって、うん、だから絵が生きてくるのかもしれないけど、あんだけ生きた絵を描けるのかも。劇画って死んだような感じで作業で描く人多いんですよ。
あ、
うん、あのね、私も劇画寄りのあれ雑誌でデビューしてるんだけど、うん、まあね、しかもすげえ若い時に、うん、まあ年齢偽ってねそんな雑誌で書いちゃダメな年齢だから、
うん、
今だったら捕まるからね。本当そうだって、ダメなわけじゃん。
そうですよね、
書いたらあんなの二十歳とかじゃなきゃさ、
うん、乙女やのに、なんかちょっとその全然もうあの、
そう、
大人の雑誌で偽って出してたんですよね。
ちょっと出してたんだけど、うん、やっぱりそのエロ劇画って、うん、まあ他の人もなんだけど、書いてるうちにシステム化してきちゃって。
でも劇画ってそういうもんじゃないですか。
表情が死んでくるんだよね。
あ、
でも石井隆の描く女って割と表情が死んでないの。いや、でも死体描いてる時とかの違う意味で死んでることはあるんだけど、 なんかね、目つきとかがね、
うんうん、
いちいち、そ、なんていうのかな、死んでないんだよね。
毎回違うみたいな。
そう、そうね、ちゃんと、う
ん。なんか、見て書いてるから違いますよね。
そうだね。
みたいな、なんかこう、うん、イメージでなんかちょっとなんか納得しました。うん、同じような、何、シチュエーションとか、うん、同じようなポーズとか、なんかこう、ちょっとパンツ片方脱げててるみたいな、うん、なんか多いけど、うん、違うっていうのはそういうことですよね。
あ、あと大体、あれなんだ、うん、なんかもう、関係に捕まったりするので慣れてるから、どういう角度で描いたらやばいかっていうのを、なんかね、男が、うん、全部男も女も入ってまぐわってるんじゃなくて、うんうん、まあ、女の人だけの体を描くとか、ここに白ぼかしを入れやすいようにとか、すごい工夫して描いてるから、あんなに戦場的なのにエロとしては捕まらないんだって、うんうんうん、あの人の絵って
すごい。
だからすごいそれを考えて、散々一時期やられたから、後々はすごい考えて、角度考えて描くようになったって
、うん。確かに、なんていうか、本当にうまいことなってる。
そう、うまいこと白く、ここにさ、
うんうん
うん、女の子の股間に、なんかパンツが食い込んでるように見せて、逆に陰部を、それでパンツで隠してるから、陰部を描いちゃうとダメなんだけど、よりエロチックに見えつつ隠すっていうのは、石井隆もそうなんだけど、やっぱりね、それ結構劇画の描き方の時に私も勉強した。
なるほど、うん、むしろってことですね。
むしろより隠すことでエロく見せるっていう。
はいはいはい、うん、あ、なんかそれでもなんか濡れてるとかにも近しい。
そう、
濡れてる、なんか濡れてる服とか濡れてる何々とかって、なんか
濡れなむざん、
濡れなむざんよりってことですよね。
よりってこと。
あ、なるほど。
で、名前とかもぬれなむざんもさ、ただのさ、言葉なのにすごいエロく感じてくるじゃん。なんだかよくわかんないけど、なんだかわかんないけど、ぬれなむざんって言われたらさ、あ、これ少女漫画じゃないんだろうなってすごいわかるじゃん。
なんでかわかんないですけど、ぬれもなまもむざんも全部ちょっとなんかこう、
そう、
あれな感じに思えてきますね。
うん、だからそういうのをうまいこと、うん、ね、文字面からも煽るみたいなね。
うん、すごい、あ、もうコピーもね、コピーライターも
そう。あ、コピーライターだったからじゃない？
すごい、なんかエッセンスの感じがやっぱりすごいな。
そうなんだ。だから総合的にいろいろできちゃうのかもしれない、
うん、なんかマルチなイメージやって思ってましたけど、うん、なんかその何でもできちゃうじゃなくて、うん、その通ってきた道にそれ全部やってたから、
やってるんだね、やってきたからね。
で、なんかだから文章もなんかさっきのその波、自分にとってのその理想の人のなんか言い方とか、うん、なんか読ませる文章もなんかすごく面白いっていうか、うん、なんか読みやすいし、なんかかつなんかこう詩的な文章とかもあるじゃないですか、うん、なるほどみたいな、そういうのはすごい面白いなって思いました。
だから女の人にもさ、
うん、
ね、やっぱ石井隆って受ける、
うん、なんか割と女性のファンも多いんですよ ね、
多いね、うん、昔からそうだったらしいけどね、
めっちゃ不思議じゃないですか。
なんかでも、あの、うん、栗本かおりにボロクソ言われたらしくて、栗本かおりってでもなんか、あの栗本かおりがすごい小説の登場人物に、
うんうん、
やっべえおっさんでもう夜な夜な女をレイプしてみたいな、うん、ド変態な登場人物と出したんだけど、うん、これのモデルは石井隆さんですっていう風に言ったらしいんだけど、その時に石井隆はマジへこんでなんか、あ、へこむんだと思って、結構だから可愛いとかあるんだと思って、なんかなんでそんな会ったこともない人にね、そんなことをね言われなきゃいけないんだって、だって
あいつはクソ野郎って言われたってことですよね。
そうだって、栗本かおりに会ったことすらないんだよ。
うん、すごい、なんかしかも石井隆ですって言われちゃってるわけです
よ。いやいやって言われちゃってるから、
石井隆は
モデルにしましたって言われちゃっててすごいへこん でちなみに栗本かおりも、
はい、
あのね、結構その同じぐらいの時期に、うん、あの BL なんだけど、すっげーえぐい SM みたいなやつ書いてるのよ。
なんかちょっと近い、
だから仲良くすればいいのにと思うんだけどねなんかやっぱね、その男同士をメインで書きたい人には、いや、お男女のああいうエロいのっていうのはもうね、なんかけしからんっていう風になったんだろうね、うん、きっとね。わかんないけど、その自分 の、 その BL をやってるのをちょっと芸術だと思ってるのかもしれなくて、石井隆の場合だからただのエロいやべえやつって。
あ、なるほどなるほど、
うんうん、でもそれなんか結構石井隆がガチへこみしてるっていうのが可愛いなって思った
そうなんか結構なんて言うんですか、こうなんかこう柔らかい描き方というか、う、人というかね、うん、なんかその感じもなんか意外、なんかあんなになんか無残な感じなのに、うん、なんかね、なんかでもそこが美しいのはそういうことなんかなって思ったりして、
なんかさ、繊細な世界観はもともと何があっても、うん、あのね、病弱だったり火事になったりとかみたいな、結構こう人生ってうまいことトントンでいかないなっていうのもあって、
確かに、
いや、挫折体 験が繊細さを生むっていうのもあるかもしれないね、
うん、なんかねどうしようもなさがありません、
そう
なんかこうあもう本当にどうしようもないのと、うん、あとなんかこうまあ5人うち今回5人と5人サーガを、うん、なんかこう映画をね資料の中で見てみたんですけど、うん、なんかこうひどいことにみんななるけど、うん、なんかこのどう考えてもかなわへんとか、うん、なんかその辛いことが起きるときってゆっくり描くなんかなと思ったら、うん、なんかほんまにその瞬間ってめっちゃ一瞬でバッサリ終わるっていうか、うん、なんかあこんなになんか本当になんかそれこそこう手元のものがゼロになったみたいになんか何のなんかいけるかも頑張れみたいなとかじゃないじゃないですか。
だからさパーンって打ってパーンって一瞬で終わるじゃん。
そう
銃撃戦とかハリウッドドラマみたいにさ あ出るわけじゃなくて
全然
実際に殺しってこうなんだろうなっていうパンって打ってすぐ終わるよね、
うん、なんかあなんかもうその瞬間にあもう終わったんやっていうなんかそういうなんかを楽しくさせてくれないそのなんかいけるかもみたいななんか現金強奪しておしって思ったけどあやっぱあかんのやみたいな
そう
なんかそのすぐになんか希望が持てへん感じになる描写がすごくあっさりしててそこがなんかリアルなんか現実
か
わいい他のところはなんか水びしゃびしゃやのに、うん、そこだけなんかすっごくドライな感じがして
わかる
なんかそこがなんかすごく悲しいっていうか寂しい切ない
でももう次行っちゃうんだよね
そう
流れていっちゃうから
そう
ねっていう
そうでもなんかこの石井隆、まあ、今年亡くなって、うん、なんか竹明さんもやりたいって言ってて、うん、なんか竹明さんもねテーマ会ね、
うん、
どうかって言ってたけどこれはねなんか聞けてよかったって思いました、
うん、そしたらまあとりあえずこの後は石井隆の、うん思い出を語りつつアフタートークっていう形で行きましょうか。
そうしましょう。
じゃあ一旦
はーい。